おはようございます。私は成長の家本部講師の川上忠志郎です。第5回目の本日は、成長の家総裁、谷口正信先生のご著書、召喚雑感パート14をテキストに、成長の家の環境保全活動についてというテーマで話をさせていただきます。よろしくお願いします。今年2010年は国連が定めた国際生物多様性年です。また、この5月22日は、国連が提唱する国際生物多様性の日です。このような時に、成長の家という宗教団体が、なぜ環境保全活動をするのかということを、生物の多様性という観点から説明させていただくとともに、環境保全活動を進める上で、成長の家が取り組んでいる ISO14001 の認証取得の意味についても説明させていただきます。成長の家が環境保全活動に力を入れ始めた当初は、なぜ宗教が環境問題に取り組むのかとよく質問を受けました。しかし、人の心を扱う宗教であるからこそ、人間の心が引き起こしたとも言える環境問題に対して真剣に取り組むべきなのです。もちろん、成長の家では、人間が豊かになる活動や考え方を否定はしません。人が豊かに生きるのも神の御心だからです。しかし、今日の環境問題は、自分だけが豊かになればよいとか、人間だけが幸福であればよいという自分本位、人間本位の考え方や行動が引き起こしたという側面が多々あると思うのです。その考え方を変えない限りは、環境問題は永久に解決しないのではないでしょうか。このことについて先に紹介したように、今年が国際生物多様性年であることを踏まえて、生物の多様性を守るという観点から考えてみたいと思います。成長の絵では、神は無限の知恵、無限の愛、無限の生命であると説いています。そしてその神の無限の恩徳をこの地上に表現していくことが、人間をはじめとするあらゆる生命の本来の姿であると考えています。その場合、神は無限でありますから、無限を表現するということは単調であるはずがなく、多様な形で展開するということになるのです。人間だけで考えてみても、多様な種族、民族、国家があり、そこに多様な文化が存在することで、神の無限性が表現されているのであり、その上でお互いに調和するように努力するのが人間の本来あるべき姿だと思います。もし地球上に単一の民族や国家しか存在しなかったならば、人間の文化も単調となり、つまらないものになっていると思います。このように人間のみならず、生物や鉱物に至るまで、この世界に多種多様なものが展開しているということが、神の無限性がこの世界に展開されているという証であり、それによって多様なものが互いに関連し、調和し合って、バランスの取れた世界が成立しているのです。ですから、多様性を守るということに大きな意義があるのです。そうした多様性に満ちた世界を、人間は自分たちの利益や利便性などの優先するあまり、ないがしろにしてきた面があったのではないでしょうか。食物連鎖などを考えてもわかるように、この世界は多様性があってバランスが取れるのです。自然には柔軟性があるので、人間が豊かになるために森林を伐採したりしても、ある程度までは対応ができます。しかし、その限界を超え、人間が悪なき欲望によって豊かさを求めて自然破壊を続けると、一気にバランスが崩れ、やがて様々なところにその影響が出てくるようになります。人間が自分たちのエゴによって豊かさを求めるあまり、他のものを犠牲にしたり、自分たちにとって都合の悪いものを排除したりすると、多様性のバランスが崩れ、そのツケがやがて自分たちに跳ね返ってきます。そうしたことが、現在の地球温暖化や気候変動などに現れているのです。また、自分たちが豊かになるために、他の生物を犠牲にするとか、 都合の悪いものを排斥するという考え方が蔓延していくと、人間関係においても他人を犠牲にしたり、都合の悪い人を排斥してもよいというような理論がまかり通ってしまいます。果たしてそれで良いのでしょうか。生物界も多様性があることでバランスが取れているように、人間の世界でも多様性があることで調和や平和が保たれているのではないでしょうか。人間にも様々な人がいて、それをお互いが認め合うことによって、より良い世界が築かれていくのだと思います。このように、生物の多様性を守るということは大変重要なことであり、そのためには多くの人に人間は神の子であるということ、そして山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべてが神の命、仏の命の現れであると拝んで、それらと共に生かさせていただくという宗教心が育まれることが大切であると思います。その宗教心を育みながら、環境保全活動に取り組んでいるのが成長の絵なのです。その取り組みの一つとして、成長の絵は、平成13年、2001年7月19日に、宗教法人としては日本で初めて、環境 ISO である ISO 14001の認証を取得しました。その ISO の国際的な基準に沿って、信徒や社会に対する宗教心に基づく環境保全の啓発活動、太陽光発電や風力発電などの再生可能なエネルギーの推進、省エネや廃棄物を減らす環境負荷の軽減などに取り組んでいるのです。このことは、スイスのジュネーブに本部を置く国際標準化機構が発行する機関誌 ISO マネジメントシステムの2002年1、2月号にも大きく取り上げられました。その後、徐々にではありますが、世界の宗教団体の中にも環境意識を本業である布教などに生かすために、環境 ISO である ISO14001 や品質管理の基準である ISO9001 の認証を取得する動きが広がりつつあるようです。そのことが ISO マネジメントシステムの2008年7、8月号に記されています。それによると、宗教団体による ISO の認証取得は、教会や宗教団体にとって信徒への説明責任を改善し、寄付を増やし、環境破壊を減らし、社会的責任を果たしていることを示す強力な道具になりつつあるとのことです。具体的には、ドイツでは2010年までに1000以上の宗教団体に環境基準を導入させようとしていることや、フィンランドでは2001年2月以来、100カ所以上のルター派教会が環境証書を得ていること、スコットランドでは2001年以来、130の教会のうち40の教会がエコ教会賞を獲得したことなどが紹介されています。成長の絵では現在、日本国内の66の事業所で ISO14001 の認証を取得し、海外においてはブラジル伝道本部が2009年12月に認証を取得し、アメリカや台湾においても認証取得に向けた運動を進めています。先ほども申し上げましたが、成長の絵が ISO14001 の認証を取得した意義は、環境保全という側面以外にも、説明責任や透明性を確保する上で大きな意味を持っています。成長の絵総裁谷口正信先生は、本日のテキストである召喚雑感パート14の中で、宗教団体が ISO の認証を取得する意味を次のように記されています。79ページから朗読します。信者に対する説明責任や教団運営の透明性が記事では重視されている。これはつまり、成長の絵を含めた多くの宗教団体は、信徒からの献金や寄付によって成り立っているからで、信徒の立場からすれば、自分の献金や寄付が何のために、どのように使われるかがよくわかる場合と、わからない場合とでは、信頼度、帰属意識、信徒としての動機づけなどの面で大きな違いが出てくるからだ。簡単に言えば、自分の献金する団体が 無駄なく効率よく運営されており、その活動が環境に害を与えていないと分かっている場合とそうでない場合では、団体の魅力が違ってくるのである。だから、環境保全への取り組みを真面目に進めていると認められることは、宗教団体にとっても大いに意味がある。時代の流れはそのように変わりつつあるのである。朗読を終わります。このような意味を含めて、成長の絵では ISO の基準に沿った環境保全の活動を進めております。さらに現在、成長の絵では ISO の取り組みと並行して炭素ゼロ運動に取り組んでいます。この取り組みは地球温暖化が進む現状に鑑み、成長の絵の推しを広めると同時に、その活動から生じる二酸化炭素の排出をできるだけ削減し、その上で排出した二酸化炭素については、相当する量を自然エネルギーの導入や、植樹、植林、グリーン電力の購入、排出権の取得などで相殺し、実質的に二酸化炭素の排出をゼロにしようという取り組みです。現在、その一環として、ブラジルに約500ヘクタールの土地を取得し、植林する計画が進められています。また、成長の絵では、2013年に国際本部を山梨県の八ヶ岳山麓に移転させ、人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の働きを生かしながら、業務を遂行し、自然と人間が共存共栄する社会を目指すとともに、成長の絵の運動を一層進展させることを計画しています。ラジオのお聞きの皆様も、これを機に、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生きさせていただくという宗教心こそが、環境問題を根本的に解決するものであるという認識をお持ちいただいて、身近なところから環境保全活動に取り組んでいただければありがたく思います。ぜひお願いいたします。これをもちまして私の話を終わらせていただきます。5回にわたりご清聴くださいましたことを心から感謝申し上げます。ありがとうございました。